聖書を読みます。最初に旧約聖書から創世記第4章1節から16節まで、旧約聖書の5ページです。創世記第4章1節以下。さてアダムは妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって男子を得たと言った。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。時を経てカインは土の実りを主のもとに捧げ物として持ってきた。アベルは羊の群れの中から肥えたウイゴを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を止められたが、カインとその捧げ物には目を止められなかった。カインは激しく怒って顔を伏せた。主はカインに言われた。どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか。もしお前が正しいのなら顔を上げられるはずではないか。正しくないなら罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。カインが弟アベルに言葉をかけ、二人が野原に着いたとき、カインは弟アベルを襲って殺した。主はカインに言われた。お前の弟アベルはどこにいるのか。カインは答えた。知りません。私は弟の番人でしょうか。主は言われた。何ということをしたのか。お前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいる。今お前は呪われるものとなった。お前が流した弟の血を口を開けて飲み込んだ土よりもなお呪われる。土を耕しても土はもはやお前のために作物を生み出すことはない。お前は地上をさまよいさすらうものとなる。カインは主に言った。私の罪は重すぎて追い切れません。今日あなたが私をこの土地から追放なさり、私が御顔から隠されて地上をさまよいさすらうものとなってしまえば、私に出会う者は誰であれ私を殺すでしょう。主はカインに言われた。いや、それゆえカインを殺す者は誰であれ7倍の復讐を受けるであろう。主はカインに出会う者が誰も彼を撃つことのないようにカインに印をつけられた。カインは主の前を去り、エデンの東のどの地に住んだ。新約聖書からヨハネの手紙1。新約聖書の441ページです。ヨハネの手紙1、第1章5節から10節までを読みます。私たちがイエスからすでに聞いていて、あなた方に伝える知らせとは、神は光であり、神には闇が全くないということです。私たちが神との交わりを持っていると言いながら闇の中を歩くなら、それは嘘をついているのであり、真理を行ってはいません。しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら互いに交わりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます。自分に罪がないというなら自らを欺いており、真理は私たちのうちにありません。自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許しあらゆる不義から私たちを清めてくださいます。罪を犯したことがないというなら、それは神を偽り者とすることであり、神の言葉は私たちのうちにありません。祈ります。 天地万物の作り主、歴史を導きたもう生ける誠の神様、あなたの日に私たちをこの礼拝に呼び集めて、あなたの御言葉を聞かせ、御心をお示しくださる恵みを深く感謝いたします。どうかこの礼拝において栄光がただあなたにのみ着せられ、あなたの御名が崇められますように。神様、あなたが初め美しく秩序正しくお作りになった世界は、今や人間の利己心と高ぶりによって混乱の極みにあります。とりわけあなたの聖なる山においては何者も害を加えず滅ぼすこともないと預言者イザヤが約束したこの世界で、物事を解決する唯一の手段が暴力であるかのような思想や行動がまかり通って、そのために世界の至るところで小さな子どもたちや弱い立場に置かれた人々が苦しめられ、そして自然が破壊されています。主よ、どうか私たちの罪を憐れみ、私たちをお許しください。そしてたとえどんなに深い混乱の中にあっても、あなたの摂理によって御心がついにこの地上でも行われるようになるということを信じることができますように、私たちの信仰を強めてください。主よ、あなたの御国を来たらせてください。独り子を賜ったほどによう愛された神様、どうか私たちのこの哀れな世界にあなたの愛を満たしてください。すべての人が主イエスによって表されたあなたの愛を信じ、愛の戒めに従って生きることができるように助けてください。私たちの教会も、そして全世界の各地に建てられたあなたの教会が、あらゆる暴力を捨ててあなたの愛の証人となることができますように。作り主なる御霊よ、今私たちの世界においでください。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。辞める方々とこれを見取るご家族のため、お年を召されて礼拝出席が難しくなった方々のため、しばらく教会を遠ざかっている友のために祈ります。またあなたがご存知のように、この世界には孤独な人々、悲しむ人々、悩む人々、仕事の上で困難に直面している人々が多くいます。どうかお一人お一人を助け、あなたが常に傍らにあって支えてくださいますように祈ります。しばらく旅に出ておられた兄弟姉妹が、あなたによって無事に守ら、あなたによって守られて無事にお帰りになったことを感謝します。今も旅路にある友の平安をあなたが守ってくださいますように祈ります。教会学校の愛する子どもたちの心と体を 今週もどうぞお守りくださいますように。洗礼を受ける決心をされた友がありますが、どうかあなたの恵みが豊かにありますように。今週行われる教会のすべての技の上にあなたの祝福がありますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々にあなたの恵みが豊かでありますように祈ります。この礼拝を終わりまであなたご自身が導いてくださり、私たち一同に新たな信仰と希望と愛をお与えください。これらの貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。私たちの教会の礼拝順序は、修法にもありますように、まず前奏があって、それから招きの言葉があって、賛美歌、詩編、口読、聖書の朗読、祈り、説教、その後の短い祈り、それから後の賛美歌、献金、主の祈り、奨励、祝祷、構想で、こういうふうになっています。しかしここには伝統的な礼拝順序に見られるようないくつかの要素が欠けています。例えば賛美歌は普通は3つも4つも歌えますが、私たちの教会では2つしか歌えません。奨励を入れて3つです。信仰告白もありません。これは他の教会から来られた方がちょっと不思議に思われるところかもしれません。でこれには理由がありまして、異なる伝統を持つ2つの教会が合同してできたのがこの代々木上原教会です。でそのために双方に受け入れやすい、なるだけ簡潔な礼拝順序が最初は必要でした。しかしいずれは本来あるべきものは礼拝順序の中に位置づけることになるでしょう。すでにその話し合いが始まっておりまして、信仰告白に関する話し合いもある程度進んでいます。でこういったことを踏まえた上で、私はこれからしばらくの間、その信仰告白の問題と深く関連している罪責の告白、罪の告白という問題を説教のテーマとして取り上げました。で昔から礼拝あるいはミサですね、カトリック教会でミサと言いますが、その中では必ず罪を懺悔する、罪を告白して懺悔するという、そういうことが行われていました。ミサ曲の中にいろいろ有名なミサ曲がありますけれども、バッハのロタン調ミサとかっていう有名な曲がありますね。それは本来教会で行われたミサの順序に従って作曲された曲でありますが、その中にキリエというのがあります。キリエエレイソン、主よ憐れみたまえ、そういう祈りですね。でこれも本質的には罪を告白して懺悔するという、ところに属するのであります。でそれに応えて聖書が朗読され、そして説教がなされて、そういうことを通じて神の許しの言葉、福音が告げられる。でこの許しの恵みを賛美するのがグローリア、栄光神にあれ、あるいはハレルヤ、神を褒めたたえよ、そういうものでありまして、でその後にクレード、信仰告白という部分が参ります。でそれが昔からの礼拝あるいはミサの成分といっちゃなんですが、そういうあり方でありました。 でその中では罪の告白と許しということは礼拝で不可分の要素としてそこにあったわけですね。でこれは昔からそうですし、今でも諸教会がそういうことを礼拝の中に取り入れています。で私はまずそういう不可欠の要素として罪の告白と許しというものがあるということを申し上げておきたい。しかし礼拝以外でも教会の伝統の中ではこの罪の告白と許しということは重要な意味を持っています。で私は今日のこの説教でいくつかの実例を挙げたいと思います。最初にカトリック教会の国会という秘籍です。コンフェッションですね。国は告げるという字、会は解釈の会ですが、国会と言っていました今までは。で第二バチカン公会議以後はこの国会の秘籍を日本語では許しの秘籍と呼ぶようになったと聞きました。その許しの秘籍でこれはどういうものかって言いますと、洗礼を受けた後で大罪を犯した大きな罪ですね、どうも神様に許してもらえそうもないような大きな罪のことです。でこれカトリック教会では7つ数えておりまして、7つの大罪と普通言いますが、そういう大きな罪を犯した信者は良心を働かせて自分のすべての罪を検討する、そして心から悔い改める、それから決心をして教会に行って司祭にそれを告白するという、秘籍、サクラメントであります。司祭はその告白を注意深く聞きます。その上で神の御名によってあなたの罪を許しますと宣言します。そしてその人を神様と和解させる。でこれが国会の秘籍あるいは許しの秘籍の、大事な意味であります。で無論告白ですからいろいろ普通だったら秘密にしておかなければいけないようなことでも言います。でも司祭は絶対に秘密を守ります。たとえその人が殺人を犯したという告白をしたとしても彼は警察に通報したりはしません。決してしません。それほど告白するということは重んじられます。でこういうやり方といいましょうか、実践がカトリック教会で行われているということに今日に至るまでそうですが、それを私たちは敬意を持って見なければならないと思います。私は次にボンヘッファーの例を挙げたいと思うんですが、ボンヘッファーという人はこの教会では時々名前が出るドイツの神学者です。ナチスの時代に暴虐に抵抗して、ヒトラーの暴虐に抵抗して、そして戦争が終わる直前ほとんど1ヶ月ぐらい前に絞首刑に処せられたプロテスタントの牧師、神学者です。でこのボンヘッファーが若い頃にローマに勉強に行ったり、あるいは海外の各地に出かけてそこで教会の仕事をしたりいたしましたけれども、ローマやパリのカトリック教会を訪れたことがある。彼はカトリック教会が好きでした。そのミサ典礼の美しさ、 それが彼は大変好きでありまして、ローマなんかではほとんど恋をした青年のように、まだ彼は若かったんですが、それに夢中になったことがあります。でその時にそういうミサ洗礼の美しさということもありますけれども、教会に行くと小さな箱のようなものがあって、そこに司祭が入っている、そこへ信徒が入っていって罪を告白する、その告解をしている、真剣に自分の罪を告白している信徒の姿を見て深く心を打たれました。で後に彼は告白教会の牧師研修所の所長になるんですが、その時研修生と一緒に共に生きる生活を実践いたします。でそこでいろんな工夫がなされたんですけれども、最も大切なことの一つとしてカトリック教会で行われているあの国会の秘跡を何らかの形で我々の共に生きる生活の中でも取り入れよう、そう考えまして罪を告白することを始めました。これはプロテスタント教会にとっても不可欠なことだと、そう彼は考えたんですね。で後に1940年から41年にかけて現代キリスト教倫理という素晴らしい本を彼は書きますが、その中にナチス支配下の教会の罪を10回に照らして具体的に告白したことがあります。在籍の告白ということを彼はその本の中に詳しく書きました。でこれもその戦場にあると思います。で彼の信仰においては自分の罪を告白するということは決して自虐などではない。最近日本の歴史家の中に、日本の国が自分たちの過ちを認めることは自虐であると、自分をいじめることだと言って非難する人々が増えています。しかしこの罪の告白はキリスト教信仰においては自虐ではありません。そうではなくて許しと祝福につながる唯一の道です。ボンヘファはそのことに気づいていました。それが二つ目の例として挙げられることだと思います。三番目にこれで終わりにしたいと思いますが、2000年、今から3年前ですが、2000年の3月に教皇ヨハネ・パウロ2世が発表した記憶と和解という会直であります。でこのメッセージの中でカトリック教会が海外に布教したとき、16世紀以降ですね、海外に布教したとき、ラテンアメリカなんかでもそうなんですけれども、先住民を暴力的に回収させた、そういうこととか、中世の異端審問のこととか、それから十字軍の戦争のこととか、最近ではユダヤ人の迫害のを容認したこととか、そういった過去の在籍を認めて、カトリック教会の名においてはっきり謝罪した。で、これが歴史上最初の文書だと言われます。で、バチカンの内部にはそんなことをすると教会の尊厳が傷つくんじゃないかといって反対する聖職者たちも大変多かったと聞きますけれども、それはむしろ逆ではないでしょうか。罪を告白するということができる、でこれがある人の、あるいは教会の信用性を高めるのではないでしょうか。罪を告白することは許しと祝福に通じる唯一の道なのです。 これは私たちの日常生活においても認めることができる点だと思いますね。罪の告白が許しと祝福に通じるという、この真理を私たちは毎日の暮らしの中でしばしば体験いたします。他者との関係がこじれたときに、それは自分の家族であっても友達であっても、あるいは隣近所の人であっても同じことですが、他者との関係がこじれたときに、どうも私たちは相手よりも先に自分の過ちを認めて謝るっていうのはメンツに関わると、まずそう思います。保険に関わる。なるだけならそういうことをしたくない。それに悪いのは自分だけではない、相手だって悪い、そういう気持ちが私たちの中に大変強くあります。でそれにはまんざら根拠がないわけでもない。でそういうわけですから、私たちはそういう他者との関係がこじれたときには自分を正当化しようとしたり、意地を張ったりして、それが高じて関係はますますこじれていきます。でこれは子どもの喧嘩から夫婦の争い、さらには国際間の対立に至るまで共通して見られる現象ではないでしょうか。しかしそういう時に、どちらか一方が対面を捨てて、メンツを捨てて、私が悪かった、ごめんなさい、そういうふうに率直に謝ると、局面は一挙に打開されます。皆さんにはそういうご経験がおありにならないでしょうか。局面は一挙に打開される。そして険悪だった関係が修復される。で、これは人生で私たちが経験する不思議な祝福の一つです。ちょっと余談になって恐縮ですけれども、日曜日の朝にあるニュース番組がありまして、私が教会礼拝が始まる前8時からなんですけれども、食事をしながらそれを見ることが多いんですが、今日の番組でニューヨークヤンキースとボストンレッドソックスの試合のことが出ていました。でその中でピッチャーが何か危険な球を投げたというふうなことがきっかけになって争いが起こるんですね。両軍の選手たちがあそこピッチャープレートの周りに集まるんです。であわや殴り合いっていう場面です。でヤンキースのコーチのなんとかいう人、ドン・ジマという人がそのピッチャーにかかっていくんですね。72歳です。で手もなく転がされてしまうんです。でそういうところが映りました。それを見ていた大沢さんとか張本さんとかっていう元野球の名選手で今あれを解説者をやってる人たちが勝つだとか言って、それにはあっぱれと勝つの2種類あるんです。2種類しかないんです。これは勝つだとかこれはあっぱれだとかって言うんですが、初めは勝つだって言ってたんですね。72にもなってね、あんなに太った体して若いピッチャーにかかっていくなんていうのはダメだとか言って、張本さんなんか大変厳しいことを言ってたんですけれども、そのドン・ジマーが次の日に記者会見をしまして、で自分は間違っていたとお詫びを言うと、両軍の選手たち、それからアンパイア、それから
すべての人に自分が間違ったということを言ってお詫びを言いたいと涙ながらにそういう告白をするんですね。それを見ていた張本さんが、さっきは大変厳しいことを言ってたんですけれども、これはあっぱれだって言うんですよ。こんなことなかなか言えるもんじゃないと、自分の過ちをあれほど率直に認めてね、許しを請うっていうのはこれは素晴らしい、言いました。で、私はそれ見てて、なるほど、こういうことがあるんだなと改めて思ったんです。どっちかが自分の対面を捨てて悪かった、ごめんなさいと率直に謝ると、一挙に関係が修復される。そういうことは私たちの生活の中でよく経験されることじゃないでしょうか。ヨハネは今日の箇所で、自分に罪がないというなら自らを欺いており、真理は私たちのうちにありません、そう書いています。8節ですね。そして続いて9節に、自分の罪を公に言い表すなら神は真実で正しい方ですから、罪を許しあらゆる不義から私たちを清めてくださいます。で、これは聖書の真理だと思いますが、私たちの経験に照らしてもうなずける言葉ですね。で、最後にドイツのプロテスタント教会が敗戦の年の10月に出したシュトゥットガルト在籍宣言というものについて一言だけ述べておきたいと思います。このシュトゥットガルト在籍宣言というのは10月の18日に出ました。昨日がその記念日です。で、1945年戦争に負けてから半年ぐらい経っていますけれども、私たちの日本キリスト教団が出した戦争責任告白というのは1967年ですから、敗戦後20年以上も経ってからやっと出たものです。しかしドイツの教会は敗戦後すぐこういう在籍の宣言というのを出しました。で、この告白の原動力になったのはマルチン・ニーメラーという牧師です。彼は戦争中告白教会の指導者でした。告白教会というのはナチスに抵抗した方のグループですね。告白教会の指導者でした。理論的な指導者はカール・バルトというスイスの出身の偉大な神学者です。しかし実践的な指導者はこのマルチン・ニーメラーでした。で、ニーメラーは戦争中ナチスに抵抗したということを政府に咎められまして、1937年からダッハウの強制収容所に入れられていました。8年そこにいた。戦争が終わって解放されるまで彼は8年間そこに閉じ込められていたのです。で、やっと戦争が終わって戦後の教会をどう再建するかということについて協議するために全国からドイツ教会の代表者たちが集まりまして、ある重要な会議をいたしますが、そこにニーメラーも出席していて、その席でドイツ教会の代表者たちを前に有名な演説を行います。で、そこに集まった教会の偉いさんたちですね、
監督さんとかそういう人たち、その人たちの頭には戦争で、爆撃で壊されてしまった教会堂をこれからどうやって再建するか、そのお金をどうするかっていうふうな、そういうことが頭の中にあって、で本当に大切なことに対する反省がない。で、したがって討議は非常に低調である。お金のことなんかを話している。それにニーメラーは腹立ち、苛立ちを感じまして、その人たちを前にしてこういう演説をしたんです。戦争の責任はヒトラーとナチスにだけあるわけではない。責任をヒトラーとナチスだけに押し付けることは正しくないと、こういうことを言いました。後で彼はこう言いました。本来の責任は教会にあります。そして告白教会の責任は特に重いのです。というのは、目の前で何が始まっているかを最も明確に知っていたのは告白教会だからです。それなのにこの教会は、私たちの教会はという意味ですが、やがて疲れ、生ける神よりも人間を恐れるようになりました。こうして破局が私たちすべてのものの上に訪れたのです。私たちは胸を打って告白せねばなりません。私の罪、私の罪、私の大きな罪と。で、この部分はクルパメアという言葉、ラテン語が使われておりまして、これは中世以来礼拝の中で私の罪と言って告白して神の許しを受けるときに使われた言葉です。クルパメア、私の罪、私の罪、私の大きな罪。私たちは胸を打ってそう告白しなければなりませんと、そういうふうに語ったんです。で、これは本当に真実な告白でした。その告白が聞く者の胸を打ちました。で、それがシュトゥットガルト在籍宣言を生み出す核となったんですね。で、さらには戦後ドイツの教会の再生の土台となりました。で、このことは私たちの教会にとっても非常に示唆に富む事実ではないでしょうか。祈ります。主なる神よ、私たちの罪をどうぞお許しください。私たちが自らの罪を率直にはっきりと認めて、それを告白し、あなたの許しを祈り求めながら生きていくことができますように。私たちに真実な心をお与えください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の544番を歌います。
愛し合い、いつの日も助け合う、この家の幸いを心から祈ります。主の御手に守られて、皆共に成長し、子供らがこの家を巣立ちゆく、その日にも愛の主よ、御救いの喜び